それでは四式を開いてください。四式の17章ですね。四式の17章の6節を見てください。今日で四式の学びが終わりになります。そして午後の礼拝で17章から21章まで一気にお読みしたいと思いますけれども、6節に注目してください。よろしいですか。お読みしますね。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。私たちが16章まで学んで、で17章を今日から学ぶところですけれども、もう実はですね、ストーリーとしては話としては終わっています。でこの17章以降というのは後書きって言ったらいいでしょうか。この獅子が活躍していた、このイスラエルの指導者が活躍していた時代の中で起こっていた、逸話が2つ主に書かれているんですけれども、その中の姿を見てですね、このイスラエルの中で一体何が起こってたかを、この見ていくわけなんですね。で、そこの出来事一つ一つに、これ繰り返されている言葉が今読んだ言葉なんですよ。イスラエルには王がなくて、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。ということで、簡単に言ったらイスラエルで起こってたのはどういうことかっていうと、今の分かりやすい言葉で言ったら学級崩壊です。混乱、混沌、みんな勝手気ままなことをやって大変なことになっているという状態がイスラエルの中で行われていたんですね。具体的にですね、少し 例というか書いてあることをですね、かいつまんで見ていきますけれども、具体的で彼らの中で起こっていたのは、神の名が虚しく唱えられていたですね。神の名が虚しく唱えられていた。イエス様、その時はイエス様という言葉を使ってませんけれども、主がというね、イスラエルの神の名がヤーウェと言いますけれども、ヤーウェが祝福され、ヤーウェが私たちを祝福してくださいますように、神の名前を使ってるんですけれども、やってることはめちゃくちゃだったんですよ。例えば銀をある人が盗みました、母親からですね。で母親から盗んでですね、そして盗みましたっていうふうに言って、この返したら母親が主の名は褒むべきかなとこう言ってですね、なんとその銀を使って偶像を作りました。その銀で作った像ですね。そして、像を作った後でその男の人は自分の神様の宮を作ってんです。自分だけの宮を作っています。で後で祭司がレビ人がやってきてですね、でレビ人に、あなたが私のこの神の宮のための祭司となってくれませんかと言って、そして彼は喜んだんです。主の名は褒むべきかな、私にレビ人が与えられたですね。このようにちょっとかいつまんでお話ししただけでもめちゃくちゃな状態でいるわけなんです。で結局何をやってたかっていうと、自分が願っていることが叶えられると神様の名前を褒めていたんですね。神が願っていることではなくて、自分が願っていることが何か叶えられていくと神様の名を褒めたたえていたと、そういう状態がありました。でもう一つ次にお話ししたいのが、具体的には知識がない情熱と言っていいでしょう。知識がない情熱。今度はですね、この違う話になるんですが、同じレビ人ですねにそばめがいたんですね。で彼女が その夫を嫌って自分の実家に戻ったんですけれども、まあ、言い寄ってですね、またこの帰ってきてくれって言ってですね、そして、自分の家に戻っていくんですが、日が暮れていたので、この途中で宿泊しました。そこはベツレヘム、そこに、ベニヤミンですね、ベニヤミンの人たち、もちろんイスラエル人ですね、が住んでいるところであったにもかかわらず、ものすごく悪くなってたんです。ですね。で、なんとそこで、難色をむさぼる。難色って言って分かりますか？同性愛ですよ。ですね。で、一対一の関係ではありません。集団レイプです。ですね。それを試みようとしたわけなんです。そのレビ人に。ところがですね、なんと犠牲生贄として、自分のそばめ、奥さん、まあ、そばめといってもですね、法的にも結ばれている2人以上、2番目以降のですね、妻なんですけども、そばめを外に出して、そして両辱を一晩中させてですね、そして朝起きて、見たら、女の人が、その自分の妻、そばめがですね、敷居のところまで手をかけているんだけど、そこで死んでたんですよ。息絶えてしまった。その人に対して、彼女に対して、立ちなさい、行こうとか言ったんです。そしたら死んでるのが分かったので、ロバに乗せて自分の家に帰ったら、12に彼女の体を切ってですね、そして12部族にそれぞれの体の部分を送って、こんなことはイスラエルにかつてなかったってこう言ったんですよね。午後にしっかり学びます。で、私はこの箇所を読んで、いつも、なんだこりゃ。だって出したのは彼なんですよ。自分はのこほんとその晩寝てたんですよ。自分の奥さんのことをどこまで思ってたか、もう物体としか思ってないんじゃないかという。にもかかわらず死んだのを見て彼はものすごい義憤に駆られてですね、そしてイスラエル全体にこのことを知らせようとしてるわけなんです。当時のカナン人、異邦人と言われていた人たちはこれが当たり前だった、まあ、ソドムの町っていうのがあって、それと全く同じことをやっていたんですけれども、みんなでレイプをする、しかも男が男をレイプする、これも周りで行われていたことだったんです。ですね。でもこれは当然ながら聖書の中で男は男と寝てはならないっていう聖書の言葉がある通り、やってはいけない、ましてやレイプなんてやってはいけないことなわけですよね。でこういうことを知らなかった。でも一部は知っていた。だから情熱はある。足りない知識の中で情熱を持っているから、ますます神様とは異なることを行っていくという混乱があったんですね。まあキリスト教の世界でもたくさん起こってますね。十字軍なんてまさにもう愚の骨頂なわけですけれども、キリストの名を使ってですね、少しエルサレムにイエス様が生まれたということで、そこを奪還しなければいけない、ユダヤ教徒とイスラム教徒からですね。聖書を読んだらもうこれほど愚かなことはないということがよくわかるんですけれども、それを行っていったわけなんです。そういう混沌があり、他にもいろいろ挙げられますけれども、例えば孤立化をします。孤立化、この先ほど言いました、たった自分のための一人のための宮を作るわけですよ。そして自分一人のための祭司を持つわけですよ。他の人と共有するものがなくなっているわけですね。あとは近視眼というのもある。この目の前のことしか考えられないという状態もあります。でそれが、さっきの祭司ですね、この神の宮にいる祭司がですね、今度は部族、ダン部族がやってきたら、そのダン部族が、お前一人だけの祭司と部族全体の祭司とどっちがいいってこう言ったら、部族全体の方がいいじゃんと思って、コロッと変わって、今度は部族全体のその断続の方にですね、の祭司になっていくに、コロコロコロコロ書いて、目の前のことしか考えてないんです。目の前にあることをコロコロって、そうやって判断してる状態ですね。あと仲間割れというのもあります。仲間割れ、後で読んできます、午後に読んできますけれども、なんともう何万人かな、イスラエル側は4万30人、ベニヤミンは2万6100人、単純に計算しただけでも、先ほどのこの女性が、この 領塾によって殺された事件によってですね、内戦をします。イスラエル同士が戦うんですよ。で、今の人数が結局戦争によって死んでった人数なんですね。このような形のこの混乱状態がこの17章から21章までに書いてあるんですね。で、その原因をもうこの詩詩記の著者は繰り返して言っていて、それが今私たちが読んだ17章の6節、これはですねまた繰り返されてですね書かれているんですけれども、見るとイスラエルには王がなかったってあるんですよ。で、このイスラエルに王がなかったという言葉は、この詩詩記を書いた時に著者はもうすでにこの、ダビデであるとかですね、あるいはその前のサウルかわからないですけれども、そこの王がもうイスラエルに立てられていた時に、王がいなかったので、今一人一人がめちゃくちゃなことをしているという意味で書いているわけなんですが、ここで大事なのは、私たちの聖書の学び、ルツ記の後にサムエル記が来ますけれども、そしてそこにダビデという王様が出てきますが、ダビデ自身が他の王たちと違うのは、彼自身が神を王として礼拝していたということがあります。彼は神の箱をですね、この神の天幕の中の箱をですね、この自分の町に運び、エルサレムに運ぶときに、他の人と同じようになってですね、だから王服を脱いでですね、踊って喜んで歌ってですね、イスラエルの他の普通の平民と共にですね、神を賛美しながら行ったんです。彼は神を礼拝することが大好きだった、神様の言葉を聞くことが大好きだった人だったんです。つまりイスラエルに王がなかったって書いてますけれども、これを言い換えると神が王となっていなかったと言い換えることができるわけなんですね。イスラエルは他のいかなる人間が自分の支配者になるのではなく、神のみが王となることを神様が願われているわけなんですよ。で、これが実はキリストの教会にも言えるわけなんです。では出してくれますか、で、私たちがイエス様のことを紹介するときにですね、その文章ですね、これ小さな冊子をよく使うんですが、それが4つの法則という冊子をよく使いますが、そこにですねこういう表があるんですよ、もう分かりますね。もうこの左側の方が、イエス・キリストを信じる前の心の状態であって、そして、どっちかな、皆さんから見ると右側の方がイエス様を自分の心に受け入れた状態になるんです。で、私たちの人生の中でもイスラエルと全く同じことをしなければいけない。つまり心には王座があって、その主権は自分なんですよね。自我なんですよ。自分がこれまで生きてきたんだよと、生活の関心事はいつも自分に方向づけられている。その結果として調和を欠いたり欲求不満になったりするわけなんですけれども、イエス様を信じるということはそこの王座から自分が退き、そしてイエス様にその王座に座っていただくことに他ならないわけなんです。だから私というものは存在するんですけれども、あくまでもイエス・キリストが王として、自分は服従し、自分はこの方に全てを明け渡して生きていくわけなんですね。キリスト教会は体に、例えられています。体、皆さん分かりますね。体、そしてキリストが頭だって書いてあるんですね。頭、 そして私たちは体であって体の一部分なんだとあります。ですからこの方が頭であるということは、全てが私たちがキリストに結びついていて、コロサイ書にはこのキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。いろいろ世の中には哲学と言われるもの、考えと言われるもの、自分の生き方とかですね、いろんなものがありますけれども、私たちはそれによって生きるのではなくて、キリストのうちに全てのその生きる生き方の宝が隠されていると。でもう一つは、あなた方はキリストにあって完全なのです。キリストは全ての支配と権威の頭ですって書いてあるんですね。今度は権威とか支配と言われているものの頭がキリストなので、私たちがキリストのうちにいたら完全だとまで言ってるんですよ。完全だ、満ち満ちているっていう訳もありますけれども、だから他により頼むということを必要としない。いやもちろんね、夫婦関係があって妻は夫に頼みますよ。けれどもキリストを一番とするときに、その夫が助けを与えてくれる。まあ、最近私の知り合いの人が結婚してですね、知り合いの知り合いの人です、知り合いの知り合い、夫の妻は知らないんですけれども、夫の人は知ってるんですけども、その結婚した後でですね、その奥さんが言ってましたが、私は男の人に今まで頼ってきたけれども、あ、今分かりました、キリストに頼んなきゃいけないんだ、だからこそ今この夫との関係を続けていけるんだ、ね、このように全てがキリストになっていくわけなんですね。そしてイスラエルの王が神だとするならば、神の命令は絶対なわけなんです。神の法律があり、その法律に基づいて生きていく必要があるわけなんです。でそれをですね、神様に関することなので法律とは言わないで、普通立法、逆ですね、法律の漢字を変えれば立法と言いますけれども、でその言葉を、神の言葉を愛していくことによって、生きていけるわけなんですね。先ほど言ったダビデという人はこう言いました。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。でこれがこの書かれている聖書、神の御教えというのはこの聖書なんですけども、これを愛していくことによって実際に神を王として生きていくことができる。でもイスラエルの民はそれを拒んだわけです。でそれで混乱が起こった。でどうなってるか分かりますか？神が法律じゃないんですよ、自分が法律になるんです。自分が正しいと思っていることをやっていく。私が自分を信じてるんだ、私の人生は私自身で決める、神がいるなんていう考える余裕はない。でそういうふうに生きている人たちが集まれば、当然その周りでは混乱、葛藤、不満が起こってくるわけなんです。で次に6節に書いている明々が自分の目に正しいと見えることを行っていたという言葉に注目したいと思うんですが、いかがですか？この言葉読んで、ある意味、いやこれでいいんじゃないですか、読めると思うんですよね。それぞれが自分の心に正しいと思っていることを行っていく、自分が信じていることを行っていく、これって理想なんじゃないですか。今は多様化の時代です。今は多文化の時代です。宗教もいろいろあります。それぞれの宗教が良いものを持っていて、そして行き着くところは神様かもしれないけれども、それぞれが正しいと思うものを選び取っていけばいいんですか、いいんじゃないですかと、ね、正しく聞こえるじゃないですか今の話。これがね、今の現代社会の哲学なんですよ。でも同じ哲学を持ってイスラエルの人は生きていたところ、暗黒でした。で学校で教えられたと思うんです。中世 あのヨーロッパ社会ですね、教会を権威にしていたから暗黒時代で、近世に入って啓蒙思想によって人間は進歩した。いかがですか、教えられましたよね。その後何起こりましたか？世界大戦が2つ起こったんですよ。で第二次世界大戦を勃発した人誰ですか？ ヒットラーですね。ヒットラーは神への憎しみ、キリストへの憎しみを公言していました。これが命名が正しいと見えることを行っている結果なんです。で、多くの人が教会の語ることについて価値観を押し付けないでくださいってこういうふうに言う人が非常に多いんですね。で、これもしクリスチャンと言われている人たちが、キリスト者が自分の経験や考え、自分の思想を語っていくのであれば、彼らの言ってることはその通りであります。でもクリスチャン、キリスト者というのは、先ほどバプテスマの映像を見た通り、自分に対しては死んでしまった、今生きているのはキリストが生きているからだと人生の中で決めてしまった人たちなわけなんです。だから聖書の言葉を語っているときは、自分の考えを押し付けているのではなくて、神の考えを伝えているにしか過ぎないわけなんです。語っているのは人間なんですけれども、実際こうやって話しているのは人間なんですが、神ご自身が話しているにことになるわけなんですね。で、私自身はアメリカで牧師の訓練校に通いました。で、そこにはですね、カウンセリングの授業があって、で、私が受けたその名前は聖書カウンセリング、聖書的カウンセリング。で、そこで徹底的に教えられたことがあります。あなたの意見を言ってはいけないよ、神が何て言っているかを話しなさい。で、必ずこれ用意するんですよ。これなかったらカウンセリングできないんですね。そして相手がいろいろ話してきて、その時にですね、いや私はこう思います、私の経験では、ではなく聖書を開いて読ませるんです、ね、だから、そしてですね、私たちが自分の意見や自分の経験やそういうことも語り続けていくのであればですね、自分は相手に良かれと思って語っていたとしても、人それぞれなんですよ。人っていろいろなところを通ってきて、個々人はですね、何が通ってるかっていうことはですね、相手には知り得ないわけなんですよね。完全には神のみぞ知るなんです。まさにね、クリスチャンじゃない人でも言いますよね、神のみぞ知るっていう言葉はね、神だけが知ってるんですよ。だからその神の言葉を話すことが完全な解決法なんですね。そして箴言の言葉で有名な言葉、これ何度も、まあ、もうね、教会に来られてる方は聞いていますけれども、心を尽くして主により頼め、自分の悟りあるいは理解に頼れな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、自分を知恵あるものと思うな、主を恐れて悪から離れよう。自分が理解していることがあったとしても、神が言われていることがもし自分が考えていることと理解していることと異なったとしたら、自分の考えにはより頼まないで、神が言われていることにより頼んでいくということを力を尽くして行いなさい、精一杯行いなさいと。そうしたら、今は複雑でいろんな問題が起こっていて大変だと言ったとしても、神がその道をまっすぐにしてくださるよって、こういうふうに言ってるんですよ。でですね、箴言には興味深いことに正反対の言葉もあるんです。こう言ってます。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。今度は逆なんですよ。私の理解していることで生きていきましょうと。まっすぐに見える。これこそがその道じゃないか。というふうに進んでいったら、実は崖っぷちにいたと。死の道であると。いう話です。で、これがですね、このイスラエル、四世紀の時代のイスラエルなんですね。で、先ほど言ったそれぞれが正しいことを行っていけばいいじゃないかというのを、ちょっと難しい言葉で言うと道徳相対主義と言います。だからいい悪いという判断は相対的なものだと、絶対的なものってないんだって、こういう、これを道徳相対主義と言います。 その違いを認めることによって初めて人間は平和に生きることができるってこういうんですね。よくほら宗教戦争みたいなの話すときに出てくるじゃないですか。まあ最近はねイラク戦争、まあちょっとかなり前になりますけれども、イスラム教とキリスト教の戦い、一神教を信じてるからダメなんだ、まあ、それも道徳相対主義のところから出てきてるんですね。本当にそうでしょうか。絶対的な真理を持ってるから争うんでしょうか。相対主義が解決するんでしょうか。大学でこの道徳相対主義を教えている教授がいました。まあ、大体こういうところで、ね、大学のキャンパスから出てくるんですよね、こういう考えてね。で、絶対真理などっていうのは道徳においては存在しないと、それぞれが正しいと感じていることを行えばいいんだっていうふうに教鞭、こうやってね、教鞭でこうやって話してたんです。そしたらその講義を聞いていたある学生が立ち上がりました。で、教壇にまでこう上がってきたんです。そしてその教授のその講義ノートをですね、ビリビリ破り始めました。そしてその教授をですね、平手で打ったんです。バシーンって。教授はひどく怒りました。何をやるんだ。学生は答えました。今道徳に絶対的価値などないと言ったばかりじゃないですか。私が正しいと思ったことを行えばいいわけなんでしょ、先生が言うには。わかりますか。それぞれが正しいと思うことを行う、これ嘘なんですよ。それぞれが共通して持っている不思議な立法が、掟が良心の中にあるんです。教育を受けなくても、どの文化の中でも、どんな人であっても全く同じことを考えられているって一体何でしょうね。それがまさに人間を超越した神がいることを証明しているに他なりません。ローマの2章のですね、14節15節にこう書いてあります。立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が自分自身に対する立法なのです。彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、彼らの思いは互いに責め合ったり弁明し合ったりしています。一つの立法掟が私たちの心にすでに刻み込まれていて、それは神から来ているんだということであります。そして先ほども言及したんですが、道徳相対主義というのは孤独をもたらします。なぜか、共通の価値観がないからですよ。それぞれが正しいと思っていることをやってるわけでしょ。共通の価値観がないんです。で、皆さんの中で絵画の鑑賞を趣味としている人っているでしょうかね。いないですか。もう私も趣味じゃないんですけれども、近現代の芸術品っていかがでしょうか。さっぱりわからないっていうのが多いですよね。このその描いてる姿をですね、見たことあるんですけれども、なんと下にこの、このなんていうキャンパスっていうんですか、なんていうキャンパスかであってですね、なんとペンキがですね、穴ちょこっと開けてですね、そしてこの紐で吊るしてこう回してるだけですよ。で、出てくるのはただペンキがぐちゃぐちゃになってる。で、なんでそんなことするかというと、一つこの絵を見た時にですね、自分にはこう見えると、ある人に、 A さんにはね、 B さんにはああ見えると、それぞれがそれぞれ見えるものを感じ取ってくださいというのがそこにある哲学なんですよね。で、それが現代で流行っている絵画なわけなんですよ。だから共有できないんです。わからないんです。だから今の人たちって孤独、孤立してるんですよ。それぞれが自分の楽しいものをやっていくわけなんです。それに対抗しているのがキリストの教会なんです。先ほど話しましたように、キリストはの体だと言われている。つまり私たちはキリストにあって一つだと言われている。で、聖餐式というものを月に1回ですね、私たちの教会、まあ、何回でもいいんですけれども、教会では行われてますけれども、一つのパンを裂いてですね、食べるんですよ。で、もともとはですね、杯、ぶどう酒の杯もですね、一つの杯から飲んで飲むわけですよ。それ一つ、キリストにあって一つなんだ。 つまりキリストこそが真理だよということを表しているわけです。次に道徳相対主義がもたらすもの、非寛容です。非寛容、寛容じゃない、えと思う人がいると思います。反対じゃないですかと。相対主義こそ寛容を第一にしてるんじゃないですか。今から説明します。相対主義が成り立たない簡単な説明。相対主義は全てのものが絶対に相対でなければならない。今笑ってよって感じですね。絶対に相対じゃなきゃいけないんですよ。絶対というものは絶対にあってはいけないんですよ。もうここで矛盾をきたしている、無理している矛盾、悲鳴みたいなのを私は感じますね。自分の目に正しいと見えることを行っていくっていう考えを持っている人って、他の考えを必ず排除していきます。絶対の基準を自分以外のところに持っていない人は自分自身が絶対になっていくからなんです。だから絶対的真理について語られると極度に排除していきます。そして寛容を大切にしなければいけない、愛を大切にしなければいけない、平和を大切にしなければいけないと主張する人ほど、他の考えに対して極めて否定的な反応をし、反発し、一切の異論を許さなくなってきます。反面、イエス・キリストの福音を信じている人は自分が正しいと思ってないんですよ。神のみが正しくて、自分はいくらでも間違えるという立場なんです。だから他の過ちを正しく理解してたらね、クリスチャンがたくさん間違えますよ。自分が善だと思って自分が義だと思っちゃうともう間違えますけれども、本当に理解しているのであれば他の過ちのある人を思いやることができるんです。真理は排他的です。もちろん排他的です。 1+1=2 ですから、3でもなく4でもなく、イエス・キリストが私が真理であって道であって命なんだよと言われました。でもイエス・キリストを罵っている人に対してなんと思いやることができるんです。なぜならば真理なるイエス様が自分のことを罵っている人に対して、彼らは何をしているかわからないのです、彼らの罪を許してくださいと祈られたからなんですね。そして道徳相対主義の最も大きな問題は自我の増大です。増大というか肥大化って言ってもいいですね。ちょうど今急に気圧の低いところに私たちが置かれたら、昔なんかちょっと年取った人で知ってますか、北斗の拳って漫画知ってますよね。私もね、お前はすでに死んでいるって言ってですね、まだ生きてるんだけど死んでいるって言われて、そして内側から爆発するんですよね、この破裂しちゃうんですよね。そのように自我というものがどんどん大きくなっていっちゃう。テモテの第二の手紙の3章には、終わりの日には困難な時代がやってくるって書いてあるんですけども、そこで人々がこうなるって書いてます。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になる。自分を愛していくというところからさまざまな問題が出てきて、自分よりも上に自分を律する存在がないから抑えられていた自我が制限もなく膨張していくということが起こってくるんです。でここ大事ですね。人間理解っていうのはすごい大事なんですけども、聖書には人は神によって作られたとあります。そしてその神が自分の形に似せて作ったのが人で、人は神が作ったいろいろなものを支配しなさいと命じられたんです。支配するためには頭良くなきゃダメですよね。創造的な考え、いろんな計画、管理能力、行動力、これこそが神から来たものですけれども、そして何よりも選び取っていく、選択していく自由意志。でもそれはあくまでも人が神につながっている、神を神としていく、自分よりも上の方がおられる、神がいて、その神に完全により頼んでるからこそ支配、他のものを支配していくことができるわけなんです。ところが悪魔が来て囁いたのは、この善悪の知識の木を食べからの実を食べたらあなたは賢くなって神のようになると。神なんという束縛されるものはいらないと決めた途端に 人は人でなくなっていくんです。自分がうわーっと大きくなっていく。そして道徳相対主義の最終的な結果は非人間化で、これが獅子の時代ですね。先ほど言いましたように女性が女性だと見られ、人間だと見られなくなっていくような時代、人間の命がもうことごとく軽視されていく時代、いかがですか。これ昔の話だと言えないんですよ。アメリカではあたり構わず乱射する事件が多発していますね。日本もそうじゃないですか。通り魔事件、動機を聞いて聞いたら腹立たしくなりますよね。憂さ晴らしに。で、2日前でしょうか、3日前でしょう、パチンコやってて車中の子が死んだ。人間が動物やそれ以下になっている。動物でさえもですね、もうあ可愛いなって言ってですね、その時ほらさっき言った近視眼的って言いましたよね、可愛いなってその時ね可愛いと思って飼うんですよ。でもそれには大きな責任が伴ってるわけですよね。もう捨てられて、そしてこの行政が始末するわけですけれども、もう全部ガス死ですか、ちょっと忘れましたが殺されていってるわけですよね。このように非人間化が起こるのが、この自分の目に正しいと見えることを行っていく結果なんですね。ではどうすればいいのか、これから話します。人間が最も人間らしく生きる方法、自分が正しいというのを捨てるということです。つまり自分は不義だっていうことを受け入れるということです。認めるということです。人間はとてつもない罪人であって救いようのない存在なんだということを悟ることです。そうした自分の存在を知ったときに、自分ではなくて完全で正しい方に頼ることができるようになるということなんです。先々週東松島に復興支援の旅行に行ってきましたが、韓国の人と一緒に行ったんですね。でそこで牧師さんがですね、このそこにいる、現地の人にお話をしました。自分の、話をしたんですね。で彼はですね、敬虔なクリスチャン家庭で育ちました。そして自分自身も小さい時から本当に良い子、模範性的なですね、このクリスチャンだったというわけなんですね。見た目はけれども自分ではよく分かっていた。内側は全然違かった。例えば何かがあったら成績表がこの先生から配られてですね、そしてお父さんお母さんに見せなきゃいけないからハンコもらうらしいんですね。でその時成績が良かった時はですね、簡単にハンコをですね、お父さんお母さんハンコしてって言ってくる。でも成績が悪い時はですね、こっそりとですねハンコがある場所知ってますから、そして行ってですね、そしたらこうハンコを押すとかですね、偽善だったっていうんですよ。そしてある時に、大学の時にですね、この自分の心の醜さを知ったと言いました。でそれは後輩に裏切られたそうなんですね。後輩に裏切られた時にですね、もう怒りとですね、憎しみと恨みとにですね、もういっぱいになって、寝ることさえも食べることさえもできなくなったっていうんですね。ここまで自分が醜かったのかと分かった時に初めて、ああ私って罪人なんだな。それでその代わりに自分を受け入れるために、この自分を受け入れてくれるために、神の方がキリストにその醜さ、汚さ、罪を負ってくださった。つまりキリストが十字架にかかって代わりに死んでくれたんだと、受け入れることが初めてできたってこう言ったんです。そしたらですね、今まで自分ではできなかった正しいことができるようになってたんです。もう自分の義じゃないんですよ、自分の正しさじゃないんですよ、自分は罪人だって分かってるから。いつの間にか神様が愛で自分を満たしてくれた。だから他の人にも正しいことをすることができるようになってたんですね。これが神様の恵みと言います。ヤコブの4章の6節で、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。どうかへりくだってみましょう。 簡単です。俺はとんでもない悪いやつだ、これを認めることですね。これがへりくだりです。これが人間存在の本質ですね。これが分かったらですね、あと楽になれるんですよ。楽になります。神様の恵みによって生きることができ、恵みだから自分の正しいことじゃなくて神の目で正しいことを見ていくことができるようになって、自分じゃなく神だ、そしたら本当に他の人に対して、この世界に対して愛と希望と平和を分かち合っていくことができるようになります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたのこの恵みの福音を、良い知らせを与えてくださって感謝いたします。どうかあなたが本当にここにいる一人一人にこの恵みの御霊を、恵みのあなたの霊を降り注いでくださって、本当にあなたがおられるんだということを悟ることができますようにお願い申し上げます。天のお父様、どうかあなたが、望んでください。あなたの愛によって一人一人を包んでくださいますようにお願い申し上げます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。